ペテロ第一3の1から6。同じように妻たる者よ、夫に仕えなさい。そうすればたとえ御言葉に従わない夫であっても、あなた方のうやうやしく清い行いを見て、その妻の無言の行いによって救いに入れられるようになるであろう。あなた方は神を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ神の御前に極めて尊いものである。昔神を仰ぎ望んでいた聖なる女たちもこのように身を飾ってその夫に仕えたのである。例えばサラはアブラハムに仕えて彼を主と呼んだ。あなた方も何事にも怯える臆することなく善を行えばサラの娘たちとなるのである。ペテロの手紙第一にはしもべたちへの教えに続きまして妻たちへの教えが書かれています。で、この手紙が書かれた時代、夫は一家の頭でした。とても大きな権限を持っていました。妻といえども夫を主と呼んでしもべのようにして仕えたのです。日本語では今でも夫のことを主人と呼びますね。それはそうした時代の名残だろうと思います。今は夫妻は対等の時代です。じゃあここに書かれていることはもう時代遅れのことなんでしょうか。そうではないと思います。ここには時代が変わっても変わらない真理が書かれているのです。それは何かというと、妻だけではなくイエス・キリストを信じる者は全て他に仕える生き方へとイエス・キリストによって招かれているという真理です。妻たちへの教え、同じようにという言葉で始まっています。何と同じようなのでしょうか。まずはしもべたちと同じようにということです。しもべたちがその主人に仕えるように妻たちも夫に仕えるのです。しもべたちへの教えと妻たちへの教えには共通したものがいくつかあります。しもべたちにこう教えられていますね。善良で寛容な主人だけにでなく気難しい主人にも心から仕えなさい。同じように妻たちにも御言葉に従わない夫にも心から仕えなさい、そう教えられています。もちろん妻は夫のしもべではありません。でも仕えるというその態度においてはしもべが主人に仕えるようでありなさい、そう教えられているのです。同じようにという言葉は次にはイエス・キリストと同じようにと書かれていますね。イエス・キリストはあらゆるものの上に立つ主権者、人々から仕えられて当然のお方なのに、自ら進んで罪ある私たちに仕えてくださいました。マルコの 10-45、 人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。イエス様ご自身の言葴です。聖書が妻たちに夫たちに仕えるようにと教えているのは、単にその時代の社会がそれを要求していたからというのではありません。クリスチャンが他の人に仕えること、これは社会においても家庭においても変わることのない神様の御心なのです。私たちの主であるお方自らが私たちに仕えてくださったのですから、私たちも他の人に仕えて生きる、そのことがここに教えられています。 けれども私たち人間は使えることよりも使えられることを好みます。物事が自分を中心に回っていないと気が済まない、そういうところがありますね。でそれが高じますと神様に対してさえ注文をつけるようになってくるんです。神様もまた自分の願い通りにことをしてくださらなければいけない、そしてついには神様を自分の願いを叶える道具にまで引き下げてしまうということがあります。ここに神様が主権者である、私もまた神様の主権のもとにあるということを否定していく人間の罪があるのです。皆さんそう思いませんか？誰にも気遣うことなく自分の好きなように振る舞って自分の好きなことだけをして日を過ごせたらどんなに満足だろうか。本当でしょうか？多くの人はそう考えますが、人の魂はそれによっては決して満足できないのです。それは人が神の形に作られているから、自分の内にある神の形に従って生きるときに初めて私たちは魂の満足を得るからです。人は神の形に作られました。しかし罪のためにその神の形を失ってしまいました。そのままでは人は永久に滅びたままになってしまいます。それで神様は人が神の形を取り戻すことができるためにイエス・キリストを世に使わせてくださったのです。完全な神の形であるイエス・キリストが私たちが神の形を取り戻すことができるようにと自らが人の形を取ってくださった。そして世に来られたのです。聖書はこのことをこう書いています。ピリピの 2-6 から7ですね。キリストは神の形であられた。神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられた。皆さんここで注意してください。キリストがしもべの形をとられた。人間の姿だけでない、しもべの形をとられたということです。ということは人はイエス・キリストによって神の形を取り戻すときに、その神の形の中にキリストが取られたしもべの形が含まれているということです。私たちがイエス・キリストからいただく神の形、それはしもべの形そのものだと言ってもよいと思います。神のしもべになりイエス・キリストに従い他の人に仕える、そのことの中に神の形があるんです。そのことによって私たちは神の形を回復することができるんです。そしてこのしもべの形こそが今朝の箇所で進められています心の飾りなんですね。聖書は妻たちに、あなた方は神を編み金の飾りをつけ服装を整えるような外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきであると、そう教えています。これはお化粧してはいけないとかおしゃれをしてはいけないとか、そういうことを言っているのではありません。女性でも男性でも身だしなみというものは大切です。身なりをきちんとすることによって自分の気持ちも引き締まる、そんな思いがしますね。でここでは外見をそのように整えるのであれば内面をも整えなさい、外面をそのように飾るのであればあなたの内面をも飾りなさい、そう教えられているわけです。詩編の96-9というところに、聖なる装いをして主を拝め、そういう言葉があります。聖なる装い、 英語で Beauty of Holiness と訳されています。実際の服装とともに礼拝を捧げる人の内面の清さ、美しさを表している言葉だろうと思います。人が身につけることのできる最も美しい姿、清らかな姿、それはしもべの形なんです。しもべの形こそ神様が私たちに求めておられる内面の飾りなのです。イザヤ書53章2節、これはイエス・キリストについての予言ですが、こう書かれています。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。イエス・キリストの十字架の意味がわからない人には、十字架で苦しむイエス様のお姿、それは目を背けたくなるような醜いもの、むごたらしいもの、そのようなものでしかないでしょう。でも救われた私たちにとっては、苦難のイエス様は本当に麗しいお方、十字架ほど美しいものはこの地上にない、そう感じますね。イエス様の頭には金の飾りはありませんでした。茨の冠がかぶせられました。でもそれはどんな飾りよりも神様の愛を力強く輝かしているのです。聖書は妻たちだけではありません、夫たちにも、女性だけではありません、男性にも、すべてイエス・キリストを信じる者たちに、自分を中心に据え第一にしようとするような、そんな金の飾りではなく、主イエス様が身につけられたあのしもべの形を表す茨の冠、それを内面の飾りとするように教えているのです。けれども多くの人はこう言うでしょう。しもべになって人に仕えても状況を何にも変えることができないじゃないか。イエス様はこう言われました。もし誰かがあなたがの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。まあ、ある人はこう言って議論をするでしょう。暴力を振るう夫に対しても妻がそうしなければならないとしたら、ドメスティックバイオレンスはひどくなるだけでちっとも解決しません。もちろんイエス様が言われましたことは、現代のドメスティックバイオレンスとか、いろいろな現代の問題に対する直接の解決策ではありません。原則です。やられたらやり返すという報復の連鎖が限りなくつながっていく、そのことを断ち切るようにという教えです。ですから現代社会の個々の問題については、もちろんイエス様が与えてくださったこの原則に基づいてでありますけれども、それによって一つ一つの事例を考え、そして導きを求めていく、その必要があると思います。しかし忘れてはならないことは、どんな状況の中でも私たちクリスチャンには使えるという姿勢が必要だということです。使える、これは決して弱々しい態度ではありません。実はそれは状況を変えていく力になるんです。ガンディはヒンドゥー教徒でした。でも聖書を読んでイエス様の教えを学んで、それを実践した人です。非暴力によってインドの独立を勝ち取りました。マルチ・ルーサー・キング・ジュニア牧師はこのガンディのその話を聞きまして、とても感動しました。ヒンドゥー教徒でさえイエス様の教えに従ったんだったら、ましてクリスチャンはそれに従わなければならない、そう考えました。あの公民権運動が、まあ終わりの方には暴力に訴える、そういう過激な方向に走っていった時も、キング牧師は非暴力を貫き通したのです。日本では戦前に旧制軍の人たちが売春のために売られました女性たちの救出のために 本当に懸命になって働きました。そのためいつもそのヤクザと衝突したんですね。ヤクザはクリスチャンが抵抗しないということをよく知っていまして、もうわざと殴る蹴るの暴行を救世軍の人たちに加えたのです。それでも彼らはそれをじっと耐えまして、警官が来るのを待ったのです。日本のクリスチャンもまた徹底して人に仕える、そのことによってイエス・キリストを証ししたのです。これらの人々は弱々しかったからなすがままにされたんでしょうか。そうではありません。最も勇敢な人たちだった。だからこそ彼らは人に仕えるという姿勢を貫き通すことができたのです。それによって悪と戦い、悪に勝利したのです。人に仕えることができる人、それは本当にその心に神様の力をいただいている人だと思います。今日の箇所は妻たちに勧めています。たとえ御言葉に従わない夫であっても、あなた方のうやうやしく清い行いを見て、その妻の無言の行いによって救いに入れられるようになるであろう。御言葉に従わない夫というのは、何も乱暴な夫という意味ではありません。優しい夫であったとしても、まだクリスチャンでないその夫のことです。クリスチャンの妻たちはいくらご主人が優しくても、やっぱり信仰のことでいろんなことを批判めいたことを言われたことでしょうね。でも妻たちが夫から言われたことに言葉でやり返すことをしないで、行いによって夫に仕え続けることによって、その夫たちもまた妻の信じているものが本物なんだということが分かり、やがて御言葉に従うようになる、神様に従うようになる、信仰を持つようになると、ここに書かれているのです。これは夫がクリスチャンで妻がまだクリスチャンでない場合も同じだろうと思いますね。親と子も同じでしょうね。子供がクリスチャンで親がまだクリスチャンでない場合も、妻やまた夫の無言の行い、子供の無言の行いが、それぞれ夫や妻、親をイエス・キリストに導いた、そういう証しは私たちの身の回りに本当にたくさんたくさんあります。皆さんもそういうことを聞いて本当に励まされてきたことだろうと思います。夫婦あるいは親子が互いにその家庭の中で自己主張を繰り返していたら、家庭は争いの絶えない暗い惨めな場所になります。もし家庭が惨めな場所になってしまったら、皆さんが社会的にどんなに成功したとしても、皆さんには本当の幸せは訪れないのです。でも互いに使い合うことができたら、その家庭は本当に幸せなところになります。家庭は放っておいて自然に良くなる場所ではありません。まあ家庭に限りません、どの場所でもそうですね。互いに仕える心を養っていく、それを実行しようと努力し合っていく、そのことによって家庭に幸せが訪れます。しかし家族や他の人に進んで仕える、これは自分の力ではできません。イエス・キリストを信じる信仰によって仕える心、また仕える心をいただかなければ、私たちはそうしたことができないのです。使えること、それはキリストの力によらなければできません。でもそれがキリストの力によってなすことであれば、使えることには大きな力があります。だってキリストの力、神の力なんですから。使えることは人を救いに導き、家庭を変え、社会を変えていく、その力になるのです。使えることの力を皆さん体験していらっしゃるでしょうか。 それを大いに体験し、それによってイエス・キリストを証ししていく私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様のあなたに従い、罪ある人間にさえ仕えてくださったことによって、私たちは救われ、また変えられました。私たちが主イエス様の模範に倣い、仕えることを学び実践するとき、私たちの家庭に救いが訪れます。そのために、しもべの形を内面の飾りとして身につける私たちとしてください。主イエスのお名前によって祈ります。アーメン。